その日にはあなたは言うであろう。主よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に向かって怒りを燃やされたが、その怒りを翻し、私を慰められたからです。見よ、私を救われる神、私は信頼して恐れない。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。お体に支障のない方はご起立ください。賛詠28番。どうぞお座りください。はじめの祈りを牧師に捧げていただきます。
主こそ私の力、私の救いとなってくださった。私たちの救い主であるイエス・キリストの父なる神様、皆を賛美し褒めたたえます。8月に入り、本格的な暑さの中、主を慕い求めて、こうして御前に帰ることができたことを心から感謝いたします。体は少しずつ暑さに慣れてきましたけれども、それを超えるような気温に連日になって、各地でも最高気温を更新していることに恐ろしさを感じます。外で働いている人々と、また弱さを覚える人々が守られ、夏を乗り切っていくことができますようにと祈り願います。また主よ、この8月は日本では、平和を覚える時でもあります。この国が犯した過ちを振り返り、主の愛によって生きることに立ち返らせてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたは真実な方です。嘘偽りのない方であり、真実の変わることのない御言葉を持って、今日も私たちに語りかけてくださることを、心より感謝いたします。あなたの前に嘘偽りない姿で立つことができる者は誰一人もいません。私たちの日々の生活は振り返るとあなたを侮り、またあなたの許しを簡単に求めてしまう罪深いものであることを覚えます。しかしあなたのもとには許しの恵みがあふれていることを私たちは知らされています。御子イエス・キリストを通して取り除くことのできない罪はないということ。キリストご自身が殺されることによって、十字架で死なれたことによって、私たちは取り去られた、もう取り返すことのできない命さえも、主よあなたの救いの御手の中にあり、復活の光が差し込んでいることを覚えて感謝いたします。神様、あなたご自身から和解の平和の手を差し伸べてくださって、私たち一人一人を光り輝く主の栄光のもとに招いてくださいました。今日そのあなたが語ってくださる 命の言葉を信仰を持って聞き、信頼して受け止めることができますように、私たちの心の扉を聖霊の力で大きく開いてください。今日その御言葉を取り継ぐために、埼玉の小手差教会から久富明彦氏をお送りくださったことを心から感謝いたします。4月からこの教会に赴任したこの者の就任式を執り行うことに合わせ、今日御言葉を取り継いでくださいます。主が建てた器、また主の教会に仕えるものとして、教会が主と共に歩むことができるように導いてください。里見先生の御言葉のご奉仕を通して、この場所でなく日本の各地でアライアンスの教会が、群れが礼拝を捧げていること、世界中に主の民がいてあなたを褒めたたえていることを覚えながら、主の御旨に従って歩むことができますように。どうぞ小手差教会、また狭山伝道所の責任を持っておられる久富先生のうちに、どうぞ二つの教会伝道所が豊かに祝福を受けることができますように、不在の中御言葉のご奉仕をしてくださる岡本慎二郎先生を豊かに用いてくださいますように、お守りくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞあなたを御前に集められた私たち一人一人を顧みてください。どうぞ主の支えと、またあなたの交わりが豊かにありますように、今日来たいと願いつつ、礼拝をお休みされている方々の上に主の支えの手があり、共に主の御前へと招き集めてください。今日は CS 合同の礼拝です。夏休みの子供たちの上に恵みがありますように、また備えられた聖餐の過程を通して、主の体として私たち一人一人を支え強めてくださいますように、主にある家族として共に歩む信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様、捧げる礼拝式を通して新しい週間を歩み出す私たちに、主の恵みと主が共にあるとの信頼を豊かに注いでください。待ち望み感謝して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌404番です。
Oh.
いて購読詩編を購読いたします。詩編一編1から3節です。小さい字を司会者がお読みいたしますので、大きい字を皆様に読んでいただくようお願いします。いかに幸いなことか、
神に逆らう者の計らいに従って歩まず、
罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、
時が巡り来れば実を結び、
葉もしおれることがない、
その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
どうぞお座りください。賛美歌371番をご一緒に賛美いたします。 上の聖書箇所を拝読いたします。新約聖書マタイによる福音書13章1から9節、新共同訳聖書の24ページにあたります。お読みいたします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。聖書の箇所は以上です。100倍の実を結ぶ人と題して、久富先生より神様の御言葉を取り継いでいただきます。
御言葉の前に本当はあまりやりたくないのですが、久富先生のご紹介をさせていただきます。主法の共同欄のところに裏面に久富先生の略歴を載せてありますので、そちらをご覧いただくと、先生がどのような方か少し分かるようになっております。1960年10月4日長崎県で誕生されて、生まれてすぐに愛知県の小牧市に転居されました。お父さんの仕事の都合だということで、昨日少しお聞きしましたら、石炭を掘るでいいんですかね、を掘る仕事をされてたそうなんですが、もう石炭から石油に変わっていきましたので、仕事は変わっていってということだとお聞きしました。その後1982年、22歳の時でしょうか、東京に転居されて、そして東京で日本アライアンスミッションの東京渋谷福音教会に導かれて受洗をされました。1987年に東京キリスト教短期大学に入学されて、専門課程を卒業。1991年からご手差しアライアンスキリスト教会に赴任をされておられます。2023年から日本アライアンス教団の理事として出版部長に選ばれまして、今年の5月ですね、年会で日本アライアンスの教団理事長に選ばれております。新しい理事長ということで、このアライアンス教団の大きな責任を担ってですね、ご奉仕をしてくださっていること、本当に感謝です。ご家族は奥様と子供2人、息子さんと娘さんです。久富先生に関してはですね、私の妻の真由美さんの母教会が、出身教会が小手差し教会ということで、真由美さんのことを小学生の頃から知っている、そして洗礼を授けてくださった、信仰の父親のような、存在です。私と真由美さんが出会って、婚約式と結婚式と、久富先生に司式をしていただきましたし、結婚してからは牧師の妻ということで大変だろうと心配してですね、5年間ぐらいは会うたびに、真由美ちゃん大丈夫って、まず一言が私ではなくて、真由美ちゃんは元気、真由美ちゃんは大 丈夫っていつも心配してくださいましたけど、5年ぐらい過ぎたらどうやら大丈夫だとですね、安心して元気にしてるぐらいにこうなりました。まあ、それでも今年4月からこの松山に転任いたしまして、心配しつつ同時に祈ってくださった先生であります。私個人としても5月から同じ理事会の理事としてですね、お交わりをいただきながら責任をご一緒に担って祈りつつご奉仕をさせていただいている、そういう信仰の先輩でもあること、本当に感謝だなと思っております。ちょうど先月のイエスの福音7月号にですね、私の好きな聖句ということで、久富先生が好きな聖書箇所というべきでしょうかということで、ヨハネ福音書の21章の15節から17節を挙げておられました。復活したイエス様の元、復活したイエス様、ペテロが元に現れてですね、あなたは私を愛しているかとこう3度聞いて、はい愛してますとペテロは答えたいでしょうけれども、3度知りませんと否んだ以上ですね、私が愛していること、あなたを愛していること、あなたはご存知ですというふうにしか、答えることができなかった。そんなペテロに、私の羊を飼いなさいと言ってくださったイエス様のご愛の大きさを覚えさせられて、本当に好きな聖書箇所なんですということが紹介されておられました。イエス様に召されたものとして、改めて主が私たちに羊を飼いなさいと言ってくださった、私たちの牧師としての権威ではなくて、キリストの権威のもとで御言葉を語り、また御言葉を聞く恵みの中にあることを本当に感謝しております。今日語ってくださる久富先生を通して、ご聖霊様が豊かに私たちに神様の恵みを分かち合ってくださいますようにと期待しつつ、御言葉を聞いてまいりましょう。それでは久富先生、よろしくお願いいたします。
一言お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがこの者を救ってくださり、そして牧師としてあなたが選んでくださったことを感謝いたします。この間にあなたは多くの恵みを与えてくださり、ここまで助け導いてくださいました。今回このようにして松山共同キリスト教会においてあなたの御言葉を語ることが許されている恵みを感謝いたします。どうぞこの時、人間の技ではなく神の恵みを御言葉から解き明かすことができますように導いてください。お一人お一人それぞれ生活している環境が違いますけども、等しくあなたが愛しておられる方々です。どうぞお一人お一人の信仰を強め、この御言葉を通してお一人お一人お一人が強められ、また励ましを受け、力を受けてそれぞれの家路に帰ることができますように導いてください。御言葉を語るこの者を強め、どうぞ分かりやすくこの御言葉を解き明かすことができますように導いてください。この時間を主の御手に委ね、イエス様の尊い御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆様のお手元のプログラムをご覧ください。今週の御言葉というところにですね、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであると、この御言葉が書かれてあります。で、今日はこの御言葉から100倍あるいは60倍30倍の実を結ぶということはどういうことかということを共に御言葉から考えてみたいと思います。ここで言われている100倍60倍30倍の実というのは、 決して金銭的なものではないと思います。イエス様を信じたらお金持ちになるとかですね、イエス様を信じたら有名人になるとかですね、そういうものではないと思います。ではこれイエス様が言われたこの100倍60倍30倍の実を結ぶということは私たちの生活においてどういうことなのかということを今日のこのマタイによる福音書の3章1節から9節の中から学びたいと思います。どうぞ聖書を見ながらお話をお聞きください。最初に先ほど読んでいただきましたけれども、マタイによる福音書の13章1節と2節を見ていただくと、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られたとに書かれてあります。聖書を読むときにですね、その情景をですね頭に浮かべながら読んでいただくと非常にその理解しやすいんではないかと思います。特に今日の箇所はですね、そのイエス様が群衆に対して語られる箇所です。でそこをですね想像すると、イエス様の周りたくさんの群衆が集まっている。でそこでイエス様はこの有名な種まきの例えを話されたということで、これが大変重要なことであると思います。イエス様はこの群衆を見てこの例え話を語ろうと思われた。このイエス様の周りに集まってきた人々の中には、イエス様の御言葉また話を聞こうと集まってきた方々もいれば、そうではなく、なんだなんだと、人が集まっているから何が始まったんだと思ってきている人もいるかもしれません。そのような多くの群衆、ある人はイエス様の話を聞きに来た方、またはある人は本当に野じ馬のようにですね、なんだなんだと、ただその場にいた人もいたことでしょう。そういう群衆に対してイエス様はこの種まきの例えを語られたということなんです。つまりここに書かれてある道端に落ちた種とかですね、岩地に落ちた種とか、茨の中に落ちた種とか、また良い地に落ちた種というのは、今このイエス様の周りに来られているその群衆の心の中を指していることであり、また今皆さんがこのお話を聞いている、またこの説教を聞いている皆さんの心の状態だということを考えて、このお話を聞いていただくとよくわかると思います。で、この種まきの例えの話の種というのはですね、御国の言葉であるということがわかります。でこの御国の言葉を聞いたのに、道端にまかれた種は鳥が来て食べてしまったというふうに書かれてあります。でその鳥というのは後の方で悪いものサタンが持ち去ってしまうというふうに説明しています。たとえイエス様の近くにいたとしても、その聞く耳のあるものは聞きなさいと言われましたけれども、イエス様はその聞く耳のないものはたとえその御言葉を聞いたとしても、よく右から左に抜けると言いますけれども、心に留まることなく聞いてそのままにしてしまっている、また聞いて忘れてしまっている。で、そのように、イエス神の国について興味のない人にとってみれば、イエス様の話は何の、聞く、興味がなかったのではないかと思います。でイエス様は弟子たちに言われました。11節12節を見ると、イエスはお答えになった。あなた方には天の御国の秘密を悟ることが許されていますが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるというふうに書かれてあります。でこの箇所はいろいろ解釈されることがあるんですけども、持っている人って何を持っているんでしょうか。この話の流れから考えると、この持っているというのは、この、御国についての興味を持っている、イエス様のお話を興味を持って聞く、それが持っている人、 じゃあ持っていない人というのは、御国について興味がない、イエス様の話に興味がない人ということではないでしょうか。ですからせっかくイエス様の話を聞いたとしても、そのせっかく神様の恵みとして私たちに与えられているこの天の御国を失ってしまう。持っている人はですね、興味のある人はイエス様の言葉を聞いてたくさん恵みを受けることができますけども、興味がない人には結局神様から離れていってしまって、神様が私たちに与えてくださると備えてくださったこの天の御国を失ってしまうと。それゆえ持っているまでも、失ってしまうということではないかと思います。イエス様が言われた耳のあるものと耳のないもの、聞く耳のあるものと聞く耳のないものによってこのように恵みが違うんだということをイエス様はここで言われたんではないかと思います。まずここで、じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様の言葉、この聖書の言葉を耳のあるものとして聞いているかどうか、ただこの耳で聞くだけじゃなくて心に留めているか、留めようとしているかということがまず第一に言われていることではないかと思います。私のですね、義理の兄のお話ですけども、私の姉がクリスチャンになりまして、家族と一緒にですね教会に通うようになりました。そして、ご主人はですね、車でまあ30分ぐらいのところですので送り迎えをしていた。でも決して教会に入ろうとはしなかったらしいんですね。で、姉はクリスチャンになりましたから、どうぞ私の夫にも福音を語ってと、まあ、その時私は新学生でしたから聖書の話をしてねと言われてですね、彼にですね話をしようとしたんですけども、彼は全く聞く耳を持たなくてですね、まあ、コンピューターの仕事をしていましたから神様なんてという、そういう状態だったんでしょう。ですから、私はですね、この人は難しい人だなと、聞く耳のない人だなと思いました。それから1年ぐらいしてですね、姉の方から電話があって、主人が今度洗礼を受けるから祈ってという電話をいただきました。私はびっくりしました。彼が洗礼を受けるのと。で、実際洗礼を受けて、その後ですね、彼とまあ話をすることがあったんですけども、どういう、決意で洗礼を受けたかというと、最初はですね、やはりその、興味がなかったと。ただ、仕事の問題とか人間関係の問題で悩みがあった。で、そういう時に教会に、まあ、礼拝に誘われて、まあ、たまたま行くようになったらですね、ちょうど彼の心に留まったんでしょう。それから毎週行くようになって、そして、洗礼を受ける決心ができたということなんですね。で、今はですね、まあ、アライアンスではないんですけども、その教会のですね役員をされてですね、非常にいい働きをしているということを、まあ、姉から聞いています。そのように皆さんの家族でもそういう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ご主人や子供たち、今はまだ聞く耳がないかもしれない、まあ、話してもですね右から左になってしまうかもわからない。しかし時がある時、その時が来れば、その備えられた時があれば、聞く耳のある時になれば、ちゃんと神様は働いてくださり、そして心に留まって、まあ、その私の義理の兄のようにですね、救いをいただくということがあるんではないかと思います。そういう意味では、今すぐ諦めないでですね、やはり家族のために祈り続けるということは大切なことかと思います。では次に、岩地に落ちた種というのはどういうものでしょうか。5節6節を見ると、他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。で、その意味はちょっと飛んで20節21節を見ていただくと、石だらけのところに巻かれたものとは御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人ですというふうに書かれてあります。で、ここで注目をしたいのは、じゃあイエス様が言われたこの根とは何でしょうか。根がないとはどういうことなんでしょうか。
まあ、ここもですね、いろんな解釈があるんですけども、私は一番分かりやすいのは、このねというのは、イエス様のことを指しているんではないか、イエス様につながっているかどうかということを指しているんではないかと思います。以前聞いたことがありますけども、宣教師の先生はですね、非常に人を集めるのが上手です。英会話をやり、料理教室をやり、たくさんの人がですね、教会に集まってくるんですけども、しかし宣教師ですから、自分の国に帰る時があるわけなんですね。そして日本人にですね、バトンタッチして、国に帰るわけですけども、そうした場合に何人かが教会から離れるということがあります。私の教会も宣教師の先生から後を引き継ぎましたので、私が赴任した時にも何人かが離れてきました。で、それは別に宣教師の先生が悪いわけではないんですけども、やはり宣教師の先生を親しくなってですね、一緒に楽しく英会話をやったり、また料理教室に参加することは非常に楽しいことでしょう。しかしそれがもしイエス様とつながっていなかったならば、その宣教師の先生、宣教師の家族が国に帰ったら、やはり根がないために枯れてしまう、離れてしまうということではないかと思います。宣教師だけではなくて、カリスマ的な先生のいる教会というものもあります。その一人の先生によってですね、多くの人々が集まり、大きな教会になったとします。しかし、その先生がですね、天に召されたら、大体分裂することが多くあるんですね。そして、ある人はその問題によって教会から離れる人もいます。それも、牧師信仰と言われるものがあるんですけども、イエス様ではなくて牧師につながってしまう。そうするとそのような問題が起こるとつまずいてしまうということが起こってしまうのではないかと思います。大切なのはやはりここで私たちが何につながるかということではないかと思います。その神様との関係ですね、宣教師とつながるんではなくて、ちゃんと私たちが神様とつながらなければならないということなんです。皆さんはどうか分かりませんけども、私が洗礼を受けた頃ですね、教会では皆さんが、大体 お祈りの始めの言葉を同じ言葉を使うんですね。大体その教会の先生と同じような祈りの形を取るんですけども、私の教会の先生、母教会の先生は、天の父なる神様という祈りを始めていました。それで教会の皆さん、みんな天の父なる神様という祈りをするんです。で、私もですね、それに習って、最初の頃は、天の父なる神様という祈りをしてたんですけれども、私にとってですね、まだ神様がですね、お父さんにはなってないんですね。神様という存在は、もちろん、受け入れてですね、信じて洗礼を受けたんですけども、まだ父と呼ぶほど親しくはなかった。だから何かこう天の父なる神様と祈っていながらも、何かこう距離感を感じてですね、本当の意味でお父さんに祈るような祈りではありませんでした。何か違和感をずっと感じていたんですね。神様ならわかるけども、父なる神様、あの天地を作られた神様をどうして父と呼べるかなと、そういう思いがありました。で、そんな時洗礼を受けて1年ぐらいの時に、香港と中国にですね、4ヶ月間、伝道訓練のために行くチャンスが与えられました。で、4ヶ月間外国人と一緒に生活をするんですね。日本人は私一人しかいない。しかも英語はそんなに得意ではなかったので、もう本当に頼るものは神様しかありませんでした。香港で2ヶ月訓練を受けて、実習として中国でずっと2ヶ月回る、そういう訓練だったんですけども、本当に神様に頼るしかありませんでした。でもそれを通していろんな御業を体験し、神様が私を見ておられるということをですね、その時はっきりと覚えることができました。以前はですね、神様の存在を認めていて、それでも全世界と、全宇宙を見ているような、そんなイメージでしたけども、その4ヶ月間の訓練を通して、神様が私を見ているんだということがはっきり分かったんですね。それから私の祈りは変わりました。言葉は同じですけども、本当に心から お父さんだというそういう祈りができるようになったんですね。ですから個人的な関係というのは非常に大切なものではないかと思います。以前岡崎先生がですね、希望の歌教会の岡崎先生が、ずいぶん昔の話ですけど、私が青年会に、結婚する前、青年会に入っているときにですね、ミッションで、青年部大会というのがありまして、岡崎先生が来ていただいて、説教してくださいました。で、私はその時、スタッフに入っていましたので、あんまり先生の話が入ってこなかったんですね。もう他のことがいっぱい頭の中にあってですね、あれはこれはというふうに、もう先生の話を集中して聞くことができませんでした。その時にですね、一番最後の説教の時にですね、先生がこう言われたんですね。もし、この地上にあなたしかいなかったとしても、イエス様はあなたのために十字架にかかってくださるお方ですと。それを聞いたとき私すごい衝撃を受けました。頭では分かってたんですけども、改めてですね、私一人しかいなくっても、イエス様はあの十字架についてくださったんだ。それは、本当にそうなんですけども、先生の説教を通して本当にそうだと思いました。私はすごく恵まれました。ああ、そうだ。神様そんなに私を愛してるんだということがですね、その時分かりましたけども、多くの人々は、イエス様は2000年前の人でしょ。それで終わってしまいます。確かにそうです。もしイエス様がですね、私たちと同じ人間だったらば、それは2000年前の話ですけども、イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。しかし3日目に復活して天に昇っていかれ、今も生きておられます。だからこそ今私たちはイエス様をですね、神のことを信じ、また祈ることができる。それはやはり私たちがイエス様は今も生きているという、そういう信仰を持っているからできることであって、ただ頭の中でイエス様がおられたということを知識としてあったとしても、そこに自分との関係がなければ、それは2000年前だけの話になってしまうんですね。ですからちょっとした何かつまずきがあるとすぐに教会から離れてしまう。またここで書かれているのは、根がないために枯れてしまうということではないかと思います。では三つ目、茨の中に落ちた種というのはどういうものでしょうか。七節を見ていただくと、他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまったとあります。22節を見ると、茨の中に巻かれたものとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いで実らない人であると書かれてあります。実らない人とありますけれども、逆に実を結ぶ人とは、良い地にまかれた種は100倍60倍30倍の実を、結ぶとあります。ここで言われているこの実を結ぶというのは、心の問題、心の豊かさのことを指しているのではないかと思います。いつも将来のことを心配でですね、またはお金で心が支配されているとき、私たちは心豊かになることはできません。別の箇所で、開かなくてもいいですけども、マタイによる福音書6章25節から有名な言葉です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値があるではないかと、ずっと続くわけなんですけども、ちょっと長いのでここでやめますけども、この有名なお話の一番大切なことは何かというと、神が私たちの父になってくださるということです。先ほどもちょっと同じことを言いましたけども、この父となるということはどういうことでしょうか。それはただつながるということではなくて、養ってくださるということです。父が子供を養うことは当たり前のことです。子供はそんなことを疑いもしません。 お父さんが働き、そして家族を養っている、それは子供にとって当たり前のことです。もしこの関係がなかったとしたらどうでしょうか。子供はですね、自分の生活を自分で働いて生活を守らなければならなくなってしまいます。でも父だからこそその子供を養ってくださる、これが神と私たちの関係ではないかと思います。ここで大切なことは、自分の生活が神様によって養われている、神様によって守られているということをどの程度信じているかということなんです。頭では分かっていても、なかなか現実の生活の中ではやはりお金のことが頭を よぎり、また、いろんなことが頭の中をよぎるんではないでしょうか。神様を信じていても、お金は必要だし、また食べるものは必要であると。だからどうしても私たちは目に見えるものに頼りやすいものではないでしょうか。頭では天の父なる神様と分かっていながらも、現実の世界では、実際の生活の中では、明日の食事が、将来のお金がということを、私たちはいつもそういうものに心を奪われてしまうんではないでしょうか。それは決して豊かな実を結ぶということではなくて、まあ、ここに書かれてあるように茨で塞がれてしまうということではないでしょうか。まあ、依存という言葉はあまり良くないですけども、しかし私たちは何に依存しているか、何に望みを置いているかということが大切なことではないでしょうか。有名なお金持ちの青年の話を思い出してみましょう。イエス様のところにですね、永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかという話がありました。あの時イエス様はこの青年に何と言われましたか。イエス様は彼にですね、あなたの財産を貧しい人に売り渡して、譲って、そして私についてきなさいと言いました。他の弟子にそんなことは言ってないんですね。この青年だけに対してイエス様は、あなたの財産を貧しい人たちに施して、そして私についてきなさいと言われました。ということは、この彼にとってその問題が一番大きなことだ。彼が神様に仕えていくためには、これがどうしてもこの問題を解決しなければならないということではないでしょうか。彼がお金を持っていました。彼の心の中は、神様に仕えたいという思いと、しかし財産を手放せないという、そういう両方を持ちたい、両方に仕えたいという思いではなかったでしょうか。イエス様はそのことが分かっておられたので、富か財産かどちらかを選びなさいと言われたんではないかと思います。そして彼はどうしたでしょうか。彼は財産を選んだ。イエス様の元から去っていった。で、聖書は彼が多くの財産を持っていたからであると書かれてあります。財産というのは確かに魅力がありますね。誰しもお金が欲しい、お金があれば安心だと思ってしまいます。しかしお金があれば心豊かでしょうか。私はそうは思いません。まあ実を言うと、私はですね、クリスチャンになる前、まあ、愛知県小牧市からですね、東京に出てきましたけども、何のために出てきたかというと、お金持ちになりたくて出てきたんですね。というのは、東京に出てお金を貯めて事業を始め、自分の会社なり、店なりを持ちたい、成功したい、そういう思いがあって東京に出てきました。で、その中でですね、働きながらお金を一生懸命貯めてですね、正直に言うと30歳までにですね、1000万円を貯めて、そして独立しようと計画していました。そしてお金を貯めてたんですね。でも、そのお金を貯めてるうちにですね、疑問が湧いてくるんです。あ、本当にお金は自分を幸せにするんだろうか。世の中見てですね、お金持ちはいるんですけども、本当に彼らの心は豊かで、本当に喜びで満たされているかというと、なかなかそうは思えない。じゃあ幸いとは何だろうかということを、実は心の中で考えていました。そんな時に教会に誘われてですね、イエス様の話を聞き、そしてこの教会に何かあると、自分が求めていた何かがあるんではないか、そういう思いで教会に来るようになって、そして、イエス様に出会って救われました。本当にこれこそが、神様と出会うことが一番の私たちの心の豊かさにつながるんではないかと思います。では最後、良い地にまかれた種のことを考えてみましょう。8節を見ると、 ところが他の種は良い地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になったとあります。で、飛んで23節を見ると、良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであると書かれてあります。まあ、ここでですね、御言葉を悟る人というふうに書かれてありますけども、私が普段使っている新改訳聖書では、受け入れるという言葉になっています。この受け入れるという言葉と理解するという言葉は、非常に大きな違いがあります。多くの人々は神様のことを理解できたら信じるという人が多くいます。しかし考えてみたら、私たち人間が理解できるような神様は、私たちが神として信じるに値するものでしょうか。旧約聖書を見るならば、神様は創造主である。そして、陶器師と陶器の関係で書かれてありますね。陶器師が陶器を作るわけですけども、私たちは作られたものであり、陶器。ですから、私たちが神様を理解するということは、ありえないことだと思います。では神様は私たちに何を願っているかというと、理解するではなくて受け入れるということではないか、まだ信じるでもいいんですけども、受け入れるということではないかと思います。例えば私たちはどうでしょうか。聖書を読んで一番最初に私がつまずいた言葉が、イエス様が処女マリアから生まれたという言葉、それを受け入れられませんでした。そんなことがあるわけがないと思いました。またイエス様が死から復活したということも受け入れることができませんでした。そんなことがあるわけがないと。私は常識で今まで生きてきたその経験した中から判断しようとすると、そんなことは到底理解できないことでした。でも、聖書を読み、そして祈っていくうちに私の目が開かれるようにですね、あ、そうだ。イエス・キリストは神の子ではないか。それが分かったときに、本当にそのイエス様は処女のマリアから生まれたということを受け入れることができました。理解したわけではないんです。受け入れることができた。で、私は牧師ですけども、じゃあ、イエス・キリストはどのように処女マリアから生まれたんですかと聞かれても答えることができないんです。方法はわからないからですね。私たちの常識ではわからないから。ただ、目的はわかります。イエス様はなぜ処女のマリアから生まれなければならなかったかというと、それは罪の問題があります。私たちと同じようにもし生まれたならば、イエス様も罪を持って生まれたでしょう。罪の中に、その人間の流れの中に、人間は罪人ですから、その中で生まれれば、イエス様も罪を持って生まれてきてしまいます。でも、そうではない。私たちと同じ肉体を持っているけれども、罪のないものとして、生まれなければ私たちの罪の問題を解決することはできません。それゆえ、方法はわからないけれども、聖霊によってマリアから生まれるという方法、これを神様が取られたということです。イエス様が死から3日目に復活したということも、もしイエス様が人間だったならば、そんなことはありえないわけですけども、聖書は、イエス様は神の子であると書かれてあります。ですから、イエス・キリストが聖書に書かれてある通り、神の子ならば、当然それは、三日目に復活することはできる。そこに私たちが理解するということではなくて、受け入れるということが、聖書が私たちに教えていることではないかと思います。この種まきの例えの結論について話したいと思います。先ほども言いました。この種は、御国の言葉、まあ、聖書の言葉でもいいんですけども、じゃあそれを、私たちはどのように心に留めているでしょうか。ある人はそれこそ道端であるかもしれません。ある人は岩地かもわからない。ある人は茨の中かもわからない。ある人は良い地かもわからない。今、皆さんの心の中はどうでしょうか。このイエス様の例えというのは、確かに今群衆に対してあなたの心はどうですかということを問いかけているわけですけれども、それと同じように、今このお話を聞いている、今この場に座っている皆さん一人一人にも、神様が語りかけてくださっている言葉ではないでしょうか。私たちは、どういう言葉で、どういう心で イエス様の心を、言葉を心に留めようとしているでしょうか。私たちの目の前にあるものは多くの誘惑があります。お金持ちを見ると羨ましいなと思う、またはもっとお金があればと私たちは思うかもしれない。しかし一番大切なことは、私たちの心がどういう状態か、自分の力で自分の知恵で働き自分を養っているのか、それともあのイエス様が言われたように、あの鳥やまた草花を養っていると同じように、それ以上に私たちを愛し養ってくださっているということを信じているのか、そこに私たちの信仰生活の大きな違いがあるのではないかと思います。私たちは本当に気をつけないと、知らない間に目に見えるものに心を奪われてしまうのではないでしょうか。そうではなく、この聖書の言葉を毎日読むことによって、そうではないと、どんな問題があったとしても必ず神様は助けてくださるんだと、それを思うとき、私たちの心はこの100倍の実を結ぶ豊かな心になっていくのではないかと思います。では一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今イエス様の周りに多くの人々が集まり、その中にはイエス様の言葉を求めてきた人もあれば、ただ群衆を見て集まっただけの人たちもいたでしょう。イエス様はその中でこの種まきの例えを話してくださいました。今この場にいる私たちはどうでしょうか。その聖書の言葉を神の言葉として本当に素直に受け入れているでしょうか。それとも現実の社会の中で、あれは聖書だけの言葉であり、またはそれは昔の言葉であって、今はお金が大切、また目に見えるものが大切だと、私たちの心はそのようなもので塞がれていないでしょうか。しかし一番大切なのは、私たちが神の言葉を信じ、そして受け入れることではないでしょうか。そしてその御言葉に従って歩むとき、あなたは私たちの心を豊かにし、そしてあなたは必要なものを与えてくださるという、その聖書の言葉が私たちの生活の中に現実のものになるのではないでしょうか。どうぞ弱い私たちの信仰を強めてくださり、どのような状況の中にあっても神様が共にいてくださる、神様が私の父となって必要を満たしてくださるという、そのような信仰を持って、また明日からの一日一日を歩むことができますように導いてください。神ご自身が私たちを愛し、私たちを救ってくださり、私たちの父となってくださったことを感謝し、イエス様の尊い御名を通してお祈りいたします。